使徒言行録第14章の11節から18節。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナマをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまで王子数頭と花を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。人たちは、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと服を裂いて群衆の中に飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って、二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。熊本にも方言がありますが、昨日娘にですね、もう入学も近くから、子どもたちでランドセルからってる人いるって言ったら、何それって言われまして、あれ、ランドセルからうっていうのは熊本の表現なんですよね。ね、からうって言いますよ ね、背負うんだってからうんじゃないとかって言われて、でもそうかなと思ってですね。でも方言っていうのはいろいろその人たちが生きてきたですね、土地のですね、風習とかそういうもので出来上がってるんだろうなと思います。今日もですね、方言のことがですね出てきますが、岡山の人がですね、こういうふうな表現をですね、方言っていうかですね、挨拶の言葉なんですけど、旅行に出かけるときにですね、必ずですね、行ってお帰りっていうんですよね。岡山の人、行ってらっしゃいじゃないんですよ、行ってお帰りって言って、それなんだろうなと思って、出かけて行って、そして帰ってきなさいっていう意味なんだそうですね。きちっと無事に帰ってきなさい。で、岡山の人たち、その話、言葉を聞いて、あなたには帰る場所があるからですね、きちっとですね、帰ってきなさいよという、でまた帰ってくる場所もたくさん用意しておきますよ、だから安心して行ってお帰りという、それも美しい言葉だなというふうに思うんですね。イエス様も安心して行きなさいというふうに言われます。それはやっぱりきちっとイエス様のところに場所を用意しておられるから、安心して行って、そしてまた帰ってきなさい、そういうふうに言われるのかなというふうに思います。私たちは旅行に何で出ていけるかっていうと、やっぱり帰る場所を持ってるからなんだろうなと思うんですね。立ち帰る場所を持ってるから安心して出かけて、そして安心して帰ってくることができる。ですから、行ってお帰りっていう言葉はとっても聖書的だなと思いながら聞いてみました。リスターの地っていうところでパウロの奇跡を見た群衆はですね、彼をヘルメス、これ偶像の神の名前ですけども、ヘルメスと誤解します。でも聖書って面白いなと思うんですけど、パウロがおしゃべりだったからなんですよね。このヘルメスっていうのはおしゃべりの神様で、よくしゃべる神様なので彼をヘルメスと呼んだんですね。でさらにですね、パウロに生贄を捧げようとしたって、これがですね、やっぱりパウロが一番やっぱ驚いたっていうか、なんてことだと思ったんでしょう。これは生贄を捧げるってことは、パウロを神様だというふうに思って、そして神様に生贄を捧げようとした。だからパウロはですね、そんなことをするのを見て自分の服を裂いた。自分の服を裂くっていうのは悔い改めしたっていうことなんですよね。へりくだったということでしょう。私たちもあなた方と同じ人間にすぎませんっていうふうに叫んでいます。本当の神様に立ち返るようにってこの後に説教してますけども、一度ですね、立ち止まって立ち返ることをしなさい。私たちは同じ人間であって神様ではない、そのことを今日一生懸命訴えたのかなというふうに思います。牧師 私も何ですかね、10年ぐらい前にですね、全国のですね、宣教師長というのをさせられたってしたことがあるんですね。でその時にですね、教会の大きな流れを作るためにですね、パワーミッション21っていうのが策定されたので、それをですねまとめる仕事をしてたんですね。でその中でですね、最初はなかったんですけど、後でですね、どうしても信徒の方々からこれは入れてほしいって言われたのがですね、牧師のですね査定の問題だったですね。査定っていうかな、はい、なんて言うんでしょうね、初めはそうだったんですよ。牧師もですね、きちっと1年に1回査定されて、業績とかなんかではないけども、きちっとですね、やっぱりやるべきだですね。で、それがですね、あまりにもその言葉が強かったので、ちょっとフィードバックみたいな形になって、今にですね、なっています。で、牧師っていうのはですね、フィードバックを受けることがとってもですね、苦手なんですよね。まあ、それは多分そうだと思う、自分で好き勝手にやってるからですね、何をどうフィードバックするのかっていうことと、あとですね、牧師ってその仕事をですね、誰がですね評価するかっていうのはできないんですよね。で、牧師は教会に派遣されるとすぐ管理者の責任を任せられるんですね。ですから、卒業して多分今は一番早ければ25で卒業するんですね。行ったらですね、その教会の代表役員になって社長になるんですよね。こんなありえない社会があるんですね。で、まあ、ある状態を見た人はですね、すぐ 社長職に就かなきゃいけないっていう人は大変だろうって言って信徒さんも思っていますね。しかし、そういうふうなですね、立場に自分が立ってしまうとですね、まあ、自分が求めなければですね、フィードバックなんか受けることはできないんですよね。そこでやっぱりへりくだるとか、そういうことが牧師にとって必要なんでしょう。まあ、牧師も勇気を出してフィードバックを求めるべきだっていうのが、私が宣教師長をやってた時の、少しの意見が、信徒さんを中心にする意見だったんです。で、まあ、フィードバックって言っても何も難しいことではなくて、続けてほしいことや、やめてほしいことや、始めてほしいことを素直に聞けばいいんですね。ただこれがですね、牧師が聞けないっていうですね。それはなぜかっていうと、やっぱり昨日も言ってましたけど、先生なんですよね。先生っていうのはやっぱりですね、そういうフィードバックを受けるのはやっぱり苦手なんかなと思いながら、います。しかし、そのフィードバックをやっぱり受けなければ、新しい展開は生まれてこないんだなと思います。パウロは生ける神に立ち返るようにというふうに言います。そのために福音を告げている。一度やっぱり原点に立ち返るということ、そしてそれは神様に立ち返ること、そのことを求めています。語られる福音によって神様に立ち返る。もう一度自分を見つめ直すこと。福音が私たちに何を語り、何を示してくれるかを聞くこと。それが信仰のフィードバックになるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人に御言葉が与えられています。どうかその御言葉を聞き、あなたの絵の信仰へと立ち返る、原点に立ち返ることができるように導いてください。私たちをいつもさえ守り導いてくださるのはあなたです。どうかそこの天に帰ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また、ハレルヤ書店に働く一人一人をどうか顧みてください。それぞれに与えられている使命のために、あなたの豊かな聖の祝福を与えてください。病の床にある人たち、また悩み苦しんでいる人たちには、イエス様が共に寄り添ってくださいますように。今日も私たち一人一人と共に、主の道を歩むことのできるように、イエス様が私たちに寄り添っていてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。